高齢者、地域見守り、支え合いを考える。なぜ今、単身世帯、高齢者世帯の見守りが必要なのか。大口町では、平成12年から平成22年の10年間に、人口増加が 7.1% に対し、高齢者人口の増加率が 47.3% となってきています。これは、人口が約1500人の増加に対し、高齢者が1300人増加しているということになります。人口はあまり増加していないのに、急速に高齢者が増加しています。単身・高齢者世帯の数も、地区により大きな差がありますが、増加しています。今後、町と民生委員だけが単身・高齢者世帯を見守っていくことは、物理的にも財政的にも困難な状況になってきました。そこで、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるように、地域における日常的な見守り・支え合い活動を推進していくことが必要です。今日、大口町の人口・高齢者の割合。昭和35年、人口約1万人。高齢者人口約1000人。平成22年、人口約2万2000人。高齢者人口約5000人。表、大口町の単身高齢者世帯。平成20年、高齢者世帯約100、単身高齢者約200、合計約300。平成22年、高齢者世帯約150、単身高齢者約250、合計約400。今日、大口町の地区別高齢者人数、高齢化率、すべておおよその数字です。秋田400人 19%、豊田420人 23%、大屋敷380人 25%、十坪200人 27%、小板280人 18%、与野600人 13%、上尾口320人 21%、中尾口370人 17%、下尾口700人 19%、柿田180人 19%、さつきが丘220人 29%、見守り・支え合いって、高齢者を見守り・支えることは、そんなに難しく考えることではありません。隣の一人暮らしのおばあちゃん宅に、毎晩電気がついているか確認をしている。新聞がたまってないか確認をしている。近くの高齢のご夫婦に頼まれて、風呂場の電球を変えてあげた。一人暮らしの〇〇さん、一日おきに喫茶店に行っている。車に乗れない〇〇さんをいつも買い物に誘って車で行っている。こんな日常的なことは、町内のあちらこちらで行われていることだと思います。実は、これが見守り・支え合いなんです。日常生活の中で行われている見守り・支え合いを地域での仕組みにすれば、単身・高齢者世帯の方は安心して住み慣れた地域でこれからも生活できます。今は若くて家族と暮らしている方も、将来的に単身・高齢者世帯になったとき、安心して暮らし続けられる町にする。そのためにも、みんなで今から仕組みを作っていく必要があります。HOP、平成22年度、行政が考えた仕組みづくり。単身・高齢者世帯に緊急連絡票の配布。単身・高齢者世帯が増える中で、病気などの緊急時に連絡先が分からず対応が遅れることがあります。このような時に役立つよう、安心・安全のための緊急連絡票を作成しました。配布は、民生委員が単身・高齢者世帯に訪問し、記入のお手伝いをするなど協力していただき、病気の状況や緊急連絡先を記入して、家庭の冷蔵庫に掲示しました。緊急連絡票の見本があります。高齢者・地域見守り推進事業協力協定書の締結。 高齢者のお宅に異変などがあった場合に、町及び地域包括支援センターに連絡をしていただく協定を、新聞及び乳製品配達事業者、金融機関など11業者と締結しました。高齢者地域見守り家事支援事業、単身高齢者世帯を支える新たなサービスとして、コミュニティワークセンターの会員が平成22年12月から3ヶ月間単身高齢者世帯のお宅を1回30分訪問して安否確認を行い、家事支援を試行的に実施して単身高齢者世帯のニーズなどの把握や問題点を確認し、サービスの基盤整備を行いました。単身高齢者世帯地域見守り研修会の実施、単身高齢者世帯の見守りについて考える研修会を、町議会議員、区長、民生委員、老人クラブ役員、高齢者福祉協力員、まちづくりを考える会委員を対象に開催し、見守りの必要性の周知を図りました。平成22年度のモデル事業から、町だけで単身高齢者世帯を見守っていくことは物理的にも財政的にも困難です。今後は単身高齢者世帯も自ら安心安全に努め、地域も単身高齢者世帯を支えるための支援を行い、町も単身高齢者世帯や地域住民の活動を支援して、3者がそれぞれ連携していくことが大切であると考えます。間に双方向の矢印を持ったトライアングルの表があります。頂点に単身高齢者世帯も自ら努力する、地域で単身高齢者世帯を支える、町が単身高齢者世帯を支える。ステップ、平成23年度住民と行政が共に考える地域での見守り、地域支え合い体制づくり事業。平成23年度は高齢者地域見守り推進事業を新たに、地区住民とともに地区にあった見守り体制を構築するため、見守り支え合いを考える会地域支え合い体制づくり事業を、大屋敷さつきが丘の2つの地区をモデルとして実施し、地区の方々と見守り支え合いについて考えて、それぞれの状況に合った見守り体制を検討してきました。各地区3回開催。大屋敷地区、普段から単身高齢者世帯を訪問し、話し相手になっている民生委員から現状を聞き、高齢者の方が困っていること、求めていることについて話し合いました。また今後、高齢者にとって必要な見守りや課題について意見交換をし、どのような形にしていくか多くのアイデアが出されました。さつきが丘地区、高齢化率が町内で一番高いさつきが丘地区では、見守り支え合いを考える具体的なアイデアがたくさん出され、地域の絆の強さが感じられました。アイデア例1、非常事態に備え高齢者マップを作る。2、地区の行事に参加されない方も参加できるような仕組みの行事を考える。3、安心安全パトロールに積極的に参加し、地区の子どもたちも見守っていく。ジャンプ、平成24年度全地域での見守り。今後の取り組み、平成24年度中に旧地区の方々と見守り支え合いを考える会、地域支え合い体制づくり事業について話し合い、モデル地域の話し合いを参考に、それぞれの地域にあったできることから見守りを開始してもらいたいと考えています。また今後も一般の住民の方たちにも情報を発信して、高齢者の見守り支え合いを共に考えていきます。